はい、こんにちは。人生上昇軸、足立でございます。
同じく安寿です。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
はい、事務所は、まあ、13階建てのマンションなんですけど、
はい、
朝6時ぐらいにちょっとブラッと散歩行くようになってて、ちょっとね、最近ちょっと釣りがやっぱり暑すぎて、
はい、釣りね、最近話がないなと思ってたけど、やっぱり行かれてないですか？
行ってないですね。ちょっとあまりにも灼熱すぎるかなと。
うん、
それで朝ね、
炎天下ですもんね、日陰もないし。
そうなんですよ。
で
散歩に朝行ってると、
うん、
もうやっぱりおじいちゃんおばあちゃん多いマンションなんで、
はい、
よう会うんですね、皆さんと朝5時6時とか。
ああ、そうなんですか。
で最近友達が増えてね、おじいちゃんおばあちゃん
いいですね。
うん、おはよう言って、暑い、もう言うたら会話は暑いしかないんですよ最近。
もうね、みんな必ず暑い会話ですよね。
しかし暑いね言って、
うん、
暑いですな。これ毎日じゃあ同じ会話をして
ね。
そうでもね、楽しいですよ。
はい、
僕はどっちかというとそっちのグループ入ってるんでね。
あ、なるほどね。
若者グループじゃないんで、うん、もうおじいちゃんおばあちゃんグループのとこ近いんで
ね
最近ね結構仲間増えました。
そうですか、はい、いいですね。
はい、
うん、
アンジュさんは最近メルマガ好調ですよね。
あ、なんとかね、毎朝8時に書かせてもらってて、
はいはい、ま
あ、やらねばと思わずとも、うん、もう楽しく湧き上がってくる間は書かせていただいて、
はい、
うん、やってます。
はい、いいと思います。写真が楽しみ、僕は。
ありがとうございます。なんでこんなバッチリの写真があるのかなって自分でも感心しながらね、
うんうん、
行き当たりばったりでやってるんですけれども、
うん、
暑いからね、目玉焼きが道端でできている写真がちょうどあったんで、
でもあ、ちゃんと滝かな。
もちろんもちろん焚き火で下でやってるんですけど、
薪で燃やしてんだよね。
うん、キャンプ行った時の一枚の写真なんですけどね。
連日名古屋は全国2位の暑さで、
はい、
道で卵焼きができました。嘘ですと。
そうできましたって写真あったんですけど、
でも2位の暑さっていうのはほんまやったんですか？
その日は2位だったんです。
ああ、そうなんや。
岐阜に続き名古屋が2位と。
何やろ、
39.5度。うん、
ああそう、最近ほら、41って何度ってあったでしょ。
うん、ああ、ありましたね。
あの時さ、
はい、
世界第4位やったらしい。
で、世界4位。
世界4位や、もうアフリカやら全部入れて、ドバイとかも全部入れて。
すごいね。世界
4位に上がってきたと。
どうなんですか、ね。
まあ、アフリカ行かんでエッチな話になってくるわけですよね、そろそろ。
本当ですね。
ああ、もう日本おったらええと。
私一回沖縄に旅行した時にタクシーから、
うん、
ちょっと窓を下げて指をちょっと出した時、あずって思ったんですね。
ああそう、
うん、はい、名古屋で何年前だろう、だいぶ10年以上前なんですけど、あずって思って、はいはい、
うんうん、
なんて沖縄は暑いんだろうと。
はい、
でその感じですもん今。
そうね、だから今沖縄が一番涼しいんですよ。
沖縄のが31度涼しいじゃんみたいな。
一番過ごしやすいの沖縄なんですよね。
いやー、なんで、うん、
どうなっちゃったんだろうね。
ね
え、本当本当ね、もう本当に熱中症にね、
はい、
もうちょっとシャレにならないですね最近の暑さ、もうこれはもうある程度暴力的なね、
はい、
暑さなので、これはもうちょっとちゃんとこう守らなければいけないと、いうことで、いろいろと本当に、はい、で朝歩くんやったら朝1、6時、7時までぐらいにして、
はい、
最近メール来るけども、その運動禁止って書いてあるね、ヤフーの、
うん、ねえ、ちっちゃい子が亡くなったりね。
ねえ、あ、うん、でもいいなと思ったんですよ。ああ、もう運動禁止っていう、ああいう、
ねえ、その方がいい、もう危険だもん。
そうそう、禁止した方がいいんですよ、ああいうのは。
はい、
うん、だからね、もう禁止と言ってるのに、やっちゃダメだよと。
うん、
やってどうかなるのはもうその人の本人の責任だって、
ええ、
うん、先生はちゃんともう禁止しなきゃダメだよ生徒をね、
うんうん、
部活禁止と、
はい、
うん、なんかねそういう風に決めた方がいいですよ。
そうですね、もう、うん、警報みたいな感じでね。
そうそうそう、本当本当、うん、うん、高温警報をちゃんと発令した方がいいですよね、
うんうん、
はい、
本当だ、
はい、はい、じゃあね、
はい、
もうそろそろ8月に入りますけども、
はい、
まだまだ、2ヶ月ぐらいは油断できないかなと。
はい、
はい、思いますので、猛暑を、なんとか皆さんでね、注意しながら乗り越えてまいりましょう。
はい、
はい、ということで本日もどうぞよろしくお付き合いください。はい、本日は M さんからいただいたご質問です。それではお願いいたします。
はい、鑑賞とは何ですか？鑑賞するとお気楽になれますか？
はい、ありがとうございますね。鑑賞とよく似た言葉に、
はい、
観察っていう言葉ありますよね。
あ、ありますね。
ね、観察とは、
はい、
対象の実態を知るために注意深く見る、
うん、
ということなんですけども、
はい、
ね、もういつの間にか学校って夏休みに入ってるみたいで、ね、子供たちも7時ぐらいから遊んでますってね。
そうなんですね。
ね、虫かご持ってね。
はい、
今セミがすごいじゃないですか。
うんうん、
うん、ですから、うちのマンションにちっちゃな公園あるんですけど、
はい、
ここにね結構そのセミを虫かごに入れて、じーっと見てる男の子なんて今日いたりしましたけどね。
うん、あ、そうなんですね。うん、
あれが観察ですよね。
ああ、観察ね。
昆虫観察というかね。
うん、観察日記とかね。
う
ん、
そう
やりました、やりました。
そうやってたよね。
うん、
うん、朝顔の観察日記とかね。
はい、
うん、あ、セミってこんな顔してんのかとか、
うん、うん、
そっか、セミは羽をお腹にこすりつけて鳴いてるんだなとかね、
うんうん、
よく観察することでセミの生態っていうものがこう分かってくると。
はい、
うん、ですから観察っていうのは観察する人が、
うん、
ね、観察対象を知るという目的があるんですけども、鑑賞にはですね、
うん、
この知る目的がない。
鑑賞っていうのは、あの、観察の観に照らすって書くんですか？
その通りですね。
ね、
うん、照らし見るですよね。
照らし見るの方ですもんね。
そうですね。
ああ、そっかそっか、う
ん、これ目的がないんですね。
はい、
ただ気づいてるだけ。
うん、
ただ気づいてるだけですね。
はい、
これが鑑賞意識と、
あ、鑑賞意識、
言われておるわけなんですけども、例えばほら、相手の言動に腹が立って、
うん、
めちゃくちゃ怒っている時とか、
はい、
ね、何か悲しい出来事があって、
うんうん、
ワンワン号泣している時とか、ね、このか感情の嵐に巻き込まれてるんやけども、
はい、
同時にほら、
うん、
冷静な自分がいるなんて、
うん、
気づいた方は結構いると思うんですよ。
怒
ってるんやけども怒ってない自分がいる、うん、
もう一人の目線みたいなね、眼差し的な、
そう、だから不思議やな、うんうん、なんの不思議だなと、
はい、
怒ってんねんけど冷静な自分が同時にいるんだなと、
ねえ、
うん、そんな感じのことあると思うんですけども、
はい、
このね冷静な自分、それがね、うん、ただ気づいている鑑賞意識なんですね。
はい、
うん、以前 お風呂のワークやってみてくださいみたいなね。
ああ、お風呂のワークやったやった
ね、うん、やっていただいたと思うんですけど、
はい、
ね、体を洗おうなんていちいち思わなくても、
うん、
ね、あの、体勝手に洗っちゃってるじゃない。
そうなのよ。
ですよね。
うん、何、うん、って思いました、それ。
そうですよね。うん、じゃ、体洗いながらですよ。
はい。
一体誰がこの体を洗ってるんだろうと、
うん、
を考えてみてくださいみたいなことやってましたけども、う
ん、やってました、ね。
これ不思議だったでしょう。
あのね、うん、いつもそんなこと気づかずにやってたんですけど、
はいはい。
初めてやった時はびっくりしました、うん、自分で思ってないのに洗ってるっていうのははっきり分かったんですね。
そうでしょ、
うん、
うん、だから何かを選択して体を動かしてるのはこの考えてる自分だって、
はい、思い込んでましたもんね、あの当時。
ですよね。
ね、コシコシコシコシ、うん、反射でやってるとは思わなかったですから、ね、自分がやってるって言ったらえらいことですよね、あんなのいちいち、
ね、
逆に
そう、
うん、
でもね、ほとんどの 99% の人間はもうそう思っているんです、今でも、
うんうんうん、
自分でやってるんですよね。
そうそう、そう思っちゃいますよね、
うん、そうなんですよね、うん、体を洗ってる感覚がある、
うん、
考えてる思考もある、
はい、
そしてそれらに気づいている意識も同時に存在してるんですよ。
うんうんうん、
うん、まあ先日もからお話していますけども、
はい、
こう空っぽの意識の中に、
うん、
思考感情感覚が現れ、
はい、
そして消えていく、
うん、
怒っているのはもうそれだけです、
はい、
人生50年あろうが100年あろうが、
うん、
これしかないんですね。
はい、思考感情感覚が、
うん、現れ消えると、
うん、現れ消えるんですね。
そうなんですよ、
うんうん、
で僕もずっとそうでしたけども、
うん、
まあ、ほとんどの人が思考感情を自分だと思い込んでいる、
はい、
そうやって生きてるんですね。
そうですね、
これは何をやってるかというと、
うん、
この意識が
はい、
この思考感情にずっとフォーカスされている。
うん、
うん、カメラほら、あ、写真撮るときに、
ね、
撮りた、あ、あの花撮ろうと思ったらこのずっとフォーカスを絞っていくじゃないですか。
ズームインみたいな。
そう、ずっと合わせていきますよね。
そうそうですね、
うん、
ピント合わせるというかね、
この赤いバラ綺麗だからこのバラを撮りたいと思ったら、
うんうんうん、
そこにピン、はい、ピント合わせていくわけですよね。
そうですね、うん、
あんな感じ、あの合わせないとぼやっとした写真になってしまう。
はい、
うん、そんな感じでね、人間って一日のほとんどを、この思考感情にフォーカスしてるんですよ。
思考感情にピント合わせて
意識が
合
っているんですね。
意識がね、
そう、だから違う言葉を使うと、自我と同化している。
そうですね、
うん、わけなんですけども、
うんうん、
思考の奴隷になって、
はい、
感情に振り回されると。
そうそうそう、
うん、ほとんど
溺れてくんですよ、海で。
そうそうそう、
なんか、
う
ん、沖に連れてかれていく感じでね。
そうそうそうそ
う、うん、
これはもう意識がずっと持ってかれてるからなんですね。
そうなんですね、
うん、
気づかないと本当ね、沖まで流されます。
そう、
うん、
もしね、アンジュさんに10億円の宝くじが当たったとする。
はい、
ね、でドーンとこの1000万円の高級車を買ったと。
あ、はい、
うん、でもまあついでに専用の運転手も雇おうと、
うん、
まあ、10億円あるんでね、
うん、
雇っちゃったと、
うん、
これでこの快適なドライブができると、
はい、
思っていたんですけども、
うん、
車と運転手とアンジュさん、
はい、
この3者の関係が、
うん、
ちょっと変な感じになっちゃってるんですね。
変な感じになっちゃってる、
そう、どういうことかというとですね、う
ん、
運転手がヤクザなやつで、
うん、
ね、ドライブの行き先を勝手に決めて走り出してしまう。
うん、
うん、あのアンジュさんがね、ご主人様なんですけど、アンジュさんが海に行きたいなと思っても
10億円の持ち主なんでね、
そう、
いうこと聞いてくれると思うんだけど、うん、
この運転手が山に行きたいと思えば山に行くと、
うん
うん、だからね、主人のアンジュさんよりも雇われた運転手の方が権力を持っている。これ困ったもんじゃないですか。
困ったもんですね。
ね、ですからこの体、自我、
うん、
意識、
はい、
この関係性もまあそんな感じになっちゃってる。
うん
うん、本来主人である意識、
うん、
ね、主人が意識なんですけども、
はい、
自我が力を持ちすぎているあまりに、
うん
うん、体がですね、
はい、
思考感情にもどったんばったん振り回されていると。
うん、
ざっくり言うとこんな感じですよ。
なるほどね。振り回されたくないのに、
そう、
振り回されるってなんやねんって思ったもんね、
そう、
私も。
そう、だから運転手が勝手にあっちこっち行ってるわけですよね。
うん、
うん、ですから絶え間ない、もう自我のおしゃべりは絶え間ない、
はい、
それに巻き込まれて、
うん、
思考が作り出した不安や恐怖に怯えて暮らしていると。
うん、
これ嫌ですよね、こんな感じじゃ。
本当嫌です。そんなので人生がね終わっていくなん
て、
もうとんでもないと思った。
そうそう、うん、でもね、まあ思考感情がやってこないと、
はい、
まあ、人間を体験することもできないわけで。
そうです ね、
自我は別に悪いもんじゃなくて、
うん
うん、全く問題がないんですけども、
そうそうそう、ね、
問題はですね、
はい、
自我を自分だと思い込んで、
うん、
権限を全て渡していることなんですよ。
うん、
だから自我に車のキー預けっぱなし状態、うん、になってるわけですね。
はい、
じゃあどうすればいいんだよってことになるんですけども、
うん、
この主従関係を元に戻す、
はい、
ね、 運転手は雇われてるわけですから、
はい、
うん、運転手がもう主人をあっちこっち振り回すみたいな、
うんうん、
ちょっとこの逆転現象を元に戻すと、
そうそうそう、
うん、あ、我々の本質って先ほど言いましたように思考感情感覚に気づいている意識である、
はい、
はい、これをはっきりさせることによって、
うん、
この自我との関係がひっくり返って、
はい、
友人として付き合えるようになる、
うん、そっかそっか、
うん、そういう風になるんですね、うん、でもね、干渉といってもこれだっていう決まった手法があるわけではなく、
はい、
まあ、要はただ見る、
うん、
ね、まあ、観光地によく顔出しパネルがあるじゃないですか、
うん、はいはい、
置いてますよね、
うん、
写真撮ったりしてね、顔にニョキッと出して、うんうん、でね、皆さんは、まあ、気づいている人なんですね、皆さんの能力は、
うん、
意識を自由自在に操れる、
はい、
意識の使い手、
うんうんうん、ね、
あるがままをそのまま見ることができる、
はい、
ね、その皆さんが、
うん、
その顔出しパネルの穴を、
うん、
穴から向こう側を覗く、
うんうんうん、
するとね、
はい、
様々な思考感情感覚が現れ、うん、そして消えていく、
はい、
それを見ることができるんですね、
うん、
ですからね、顔出しパネルの穴から、
うん
うん、意識の使い手がどっと顔を出してあちらの世界を覗いてみましょう、
はい、ま
あ、これが鑑賞ですよ、
あ、なるほど、分かりやすいですね、うん、そう、
だから聴覚がですね、
うんうん、
ミーミーンというセミの鳴き声を捉えたら、
はい、
そのミーミーンにですね、意識のフォーカスを絞ってみる、
うん、
ずっと絞ってミーミーンにずっと意識を、
あ、そっかそっか、ミーミーンにね、そ
うそう、ゴルゴ13の、まあ、言ったらライフルみたいなもんですね、
カ
ッとこう照準を合わせてね、
あ、
うんうんうん、照準から覗いてみるのをずっとこう見る、ただ見る、
はい
はい、例えばお腹がグーッとなって、あ、空腹感を感じたら、
うん、
でその空腹感にフォーカスしてみる、
はい、
ね、思考がやってきたら、
うん、
思考をただ見る、
うん、
で感情がやってきたら感情をじっと見る、
はい、
でこの鑑賞を日常的にやっておりますと、この意識である自分には、
はい、
気づけないものはない、
うーん、
100発100中、
うんうん
うん、全て気づけるっていうね、
うん、
すごいんだってことにこうだんだん分かってくるんですね、
うんうんうん
うん、でいよいよこの鑑賞が極まってまいりますと、
はい、
これ日々やってください、
はい、
そうするとこうだんだんだんだんこう料理の腕が上がっていくように、うんうん、ね、この鑑賞の腕も上がっていきますので、どうなるかと言いますと、
はい、
鑑賞している意識にも気づけるようになるんですよ、
そっか、
どういうことかというとね、
うん、
先ほど言いました顔出しパネルから、顔を出している自分にも気づいているんですよ、
そっかそっか、
そうですからね、干渉しているという行為でさえ、
うん、
実は干渉されているんです、
そっか、じゃあまだ取り組んでこう一生懸命やってる段階っていうのは観察だったり客観的に見てるような状態がもっと極まってくってわけですね、
そういうことなんですよ、だからね、
う
ん、
じゃあ最初はもう客観的にこうね、あの全部を見てるっていう自分が一生懸命やって
そ
そうなってくって感じ、
ね、本来ね、さっきそれもね、うんうん、ずっとまず思考がね多い干渉の邪魔をしてきます、
はい、ねえ、これできてるんかとかね、
そうそう、
いろいろ思ったんですよね最初、
これも仕方がないんですね、
うん、干渉って何ですかとか、あの質問してね、私、
うん、
ただやってくださいねって言われてね、
うん、ただ
ややこしくしてやってました、ね、
うん、
うん、
ただ、意識の使い手として、
はい、
ね、照準を合わせてグッとそれを見ていけばいいわけであって、
うんうんうん
うん、それだけなんですね、
はい、
うん、ですからね、最初はまあもう何十年も生きてるわけですから、
うん、
もう思考にこう意識持っていかれるってことが当たり前になってるんですね、
うん、うん、そうですね、
そこらも日常的なもの、
うん、持ってかれてるとも思わず苦しいんでね、
うん、
あ、ちょこじゃちょこじゃやってますもん、
うん、持ってかれてるという気づきがあるんやったらちょっと楽になってるはずなんです、
まだ楽ですけどね、
うん、そのことさえ自覚がない人がほとんどなんで、
そうそう、まずそこ自覚大事ですもん、
そう、まず自覚から始まるわけでね、 うん、でミンミンってね、先ほどのセミの鳴き声をフォーカスしても、う
ん、はい、
あれはミンミンゼミだなっていう思考が現れ、
うん、
ね、そういえば子供の頃よくセミ取りしたなっていうイメージが現れ、
うんうん、
そういえばよく遊んだあの田中はどうしてるんだろうと、
うん、
もうね、そんな感じで思考のドライブに連れてかれちゃうんですね。
そうですね、
うん、もういつの間にかですよ、
うん、
パパパパパパって連鎖しますから、
そうそうそう、物語がねどんどんできてっちゃって、
連想ゲームでね、
うん、
でね、ですこれはもうやるしかないね、やってやってやって極めて極めて、
はい、
そうすると本当にそれが分かってくる。これは意識、
うん、
この世界は意識、
うん、
意識しかない、
はい、
空っぽ、
うん
うん、自分っていうものももちろんいなおるわけではなく、
認識があるだけでね、おるわけじゃない、
そう、うん、ただ先ほど言った現れ消え現れ消えして、それに気づいて、うん、いる自分にさえ気づいている意識があるというね、なんやこれ、意識しかあれへんわと、
本当にね、
そう、誰かがいたわけじゃないんだっていうことが、もうこれは衝撃的な事実として、
はい、
もう体感できるわけですよね、
体感ね、本当ですね、
うん、それはもうちょっと、うん、まあ、今日 2,3 日ありましたけどなんて話じゃないと、もちろん、
ね、
うん、もちろん1日でという人もいるでしょうけど、まあそれは非常に稀だと思います、
うん、はい、
それでね、今日のご質問の、うん、これ鑑賞やってるとお気楽になりますか、はい、ということなんですけども、うん、
はい、
これねよく勘違いされるのは、
うん、
ここ本当よく聞いていただきたいんですけど、
はい、
自我がお気楽になる、
うん、
わけではない、
うん、
いいですか、で
も
自我は相変わらず自我のままです、
はい、自我は自我のまま、
うん、不安もあるし恐怖もやってきます、
うん、そうそうそう、
うん、うん、そんなんね、森の中から熊出てきて、ね、
うん、
安心安心なんてわけじゃないんですよ、うん、だからね、自我っていうものは消えてなくなるわけでもないし、自我が
自我は
お気楽になって、ね、っ、うん、はい、自我がいつもお気楽安心安心ってやってるわけでもないと、
いいですか、おかしい、
うん、そうではなくてね、
うん、
そもそも意識は、
はい、
そもそも意識はいつもお気楽なんだということなんですよ、
うんうん、意識はお気楽なんだ、
そう、う
ん、
もういつもね、
はい、
不安や恐怖がやってきたとしても、全く動じることなくただ見ているんですよ、
うんうん、
影響を全く受けない、
あー、そっかそっか、
うん、だね、よく火事の映像を流してもスクリーンは焼けることがないって言うじゃないですか、うん、
はい、
大変ですよ、そんな映画館毎回火事になるわけですからね、それだったら、うん、そんなことがないように意識である自分というのは、
うんうん、
自我に影響を受けることが全くない、
はい、
うん、ずっとない、
うん
うん、喜びに影響されることもないし悲しみに影響されることもない、
うん、はい、
ただずっと気づいてるんですね、
うんうん
うんうん、それが本来の我々だということです、
はい、う
ん、この事実をはっきりすることがお気楽なんですね、
うん、うん、そっかそっか、
ですか、
そうですね、
自我がお気楽になるなんてなったらもう一生かかりますよ、うん、一生かかってもできないんですよ、
できないですね、
うんうん、それこそおかしな話になってくるわけですよ、また
本当ですね、うん、無理したりね、
幸せです、
お気楽な時もあるしね、
うん、ずっと幸せでも幸せが止まりませんっていうのやったら 病気ですから、それって
病気病気、
うんうん、ちょっと快楽物質なんとか止めんと危ないですからね、
はい、
ドーパミンも出過ぎるともう妄想病になってしまいますから、
うん
うん、だからね、いろんなものがこうバランスよくやっていかんと、
はい、
うん、幸せだけでもおかしいし、
はい、
不幸だけでもしんどいわけでございまして、
そうですね、
うんうん、今何が起こっているのかをはっきりさせるのが鑑賞、
はい、
はい、ですのでね、いつ何時お金もいらず、うん、時間も場所も全く関係がないので、この鑑賞というのは、
はい、
ぜひね、日々のもうライフワークにしていただければ、
ぜひね、
どんどんどんどんお気楽ちゃんになっていくと思います、うん、
はい、
はい、今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。だだ出てくってとんな。だだ出てくって。